ちいただきまして三栄546番。購読文プリントをご覧ください。購読文詩編32編1節から6節。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。
いかに幸いなことでしょう、主に言葉を数えられず心に欺きのない人は。
私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。
見ては昼も夜も私の上にも私の力が夏の入れ気によって衰えられました。
私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを隠しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを言い出しくる間にあなたに言います。
主の祈りをお捧げいたします。プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天にまじます、我らの血を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌15番。
光は
ください。聖書を朗読いたします。旧約聖書サムエル記上20章35節から42節、旧約聖書463ページです。サムエル記上20章35節より、翌朝取り決めた時刻にヨナタンは年若い従者を連れて野に出た。矢を射るから走って行って見つけ出してこいと言いつけると、従者は駆け出した。ヨナタンは彼を越えるように矢を射た。ヨナタンの板矢のあたりに少年がつくと、ヨナタンは後ろから呼ばわった。矢はお前のもっと先ではないか。ヨナタンは従者の後ろから、早くしろ、急げ、立ち止まるな、と声をかけた。従者は矢を拾い上げ、主人のところに戻ってきた。従者は何も知らなかったが、ダビデとヨナタンはその意味を知っていた。ヨナタンは武器を従者に渡すと、町に持って帰ってくれ、と言った。従者が帰っていくと、ダビデは南側から出てきて地にひれ伏し、三度礼をした。彼らは互いに口づけし、共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言った。安らかに行ってくれ。私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主が常しえにおられる。と主の皆によって誓い合ったのだから。続いて新約聖書コリント信徒への手紙に13章11節から13節、新約聖書341ページです。新約聖書コリントの信徒への手紙に13章11節より、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。以上です。お祈りをお捧げいたしましょう。天にいます父なる神様、神様に守られて一週間を過ごすことができました。神様のお守りの中にいられましたこと、心より感謝いたします。日々の生活の中には心貧しく情けない私たちです。神様の御心に添えない時もありました。神様の御前に懺悔いたします。改めて誠実な朝、兄弟姉妹と共に礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。今私たちは受難節の時を過ごしています。私たちの罪のために神様が御子イエス・キリストを十字架におかけになって死に至らしめるほどに私たちを愛してくださったことを思い、 イエス様が十字架への道の苦しみの時、私たちは思いを重ねて祈る時を持って過ごしていきたいと思います。私たちを憐れみと恵みを持って愛してくださる神様、どうか神様の恵みに応えられるものとなることができますよう守り導いてください。今日一緒に礼拝を守ることのできない方々のことを思います。神様がそのお一人お一人に寄り添ってくださり、神様の豊かな恵みの中にいられますようにお祈りいたします。神様、能登半島では地震の災害のために辛い生活をしている方々がいます。神様からの助けと励ましをお与えくださいますようにお祈りします。世界の中でも自然災害や争いが絶えません。どうか神様、静かで平和な時が来ますように神様のお力をお願いいたします。私たちの仙台東六番町教会が神様の御胸にかなった教会として歩むことができますよう見守りと導きをお願いいたします。これから私たちは御言葉を聞きます。神様の御言葉を取り継いでくださる牧師の上に、神様からのお守りとお力が聖霊によって与えられ、御言葉が私たちの糧となりますよう導きをお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。プリントの賛美歌21、516番お立ちください。
Thank you.
座りください。説教愛の挨拶、中本純牧師。
コリントの信徒への手紙にも、今朝お読みしている13章の11節から13節をもって終わりとなります。いわば手紙の結びの言葉となるこの箇所を、パウロはどのような言葉を持って閉じているのでしょうか。それらを一節ずつ見てみたいと思います。はじめに11節のところをご覧いただくと、このように書かれています。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。コリント教会の人々に向けて語る最後のメッセージであることを前置きしながら、パウロは喜びなさいと最初に語りかけます。ですが、この言葉はいわゆる社交辞令の挨拶代わりのようなものとして受け取られるべきものではなく、文字通りパウロからコリント教会に向けられた最後のお願いとして語られた言葉であることがわかります。手紙の執筆時期から推測するに、この時すでに50代半ばを過ぎていたパウロは、まあ、この時代の人々の平均寿命、あるいは当時彼自身が患っていた病気などから考えるに、これが本当に最後のメッセージとなるかもしれない。そのことを踏まえながら、この言葉をしたためています。では、彼が最後のお願い事として口にしている喜びなさいという言葉ですが、コリント教会の現状を改めて振り返ってみると、まあ、そこには到底喜べない状況に置かれていたということがわかります。教会に集まる人同士が互いに争い合って、妬み合って、グループごとに分かれて相手のことを悪く言い合い、どちらが優れた信仰者であるかということを競い合い、時として相手の悪口を口にしながら不道徳な行い、あるいは口にするのもはばかられるような行為を繰り返し、挙句の果てには後からやってきた教師たちの言葉にまんまと乗せられて、かつて一緒に教会を建てたパウロ牧師のことを拒絶してしまう。そしてイエス・キリストの福音を退けてしまう。こういった出来事がコリント教会の現状でありました。キリスト教の教会においておそらく最悪の姿を絵に描いたような状況です。そういった最悪な状況を絵に描いたような教会の中において、一体何を喜ぶことができるというのでしょうか。私たちが頭の中で作り出すイマジネーションにおいて、この最悪な状況を思い描けば描くほど、11節のところで語られるパウロの言葉というものは、何かしら現実離れした、それこそ社交辞令的な響きを持って受け取られてしまう、そういった恐れがあります。しかし彼が語る喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、まあ、これら5つのお願い事というのは、最悪な状況下にある教会を最善の道へと導く具体的な打開策であることがわかるのです。まず言っておきますと、教会において最善の状況というのは、この11節にあるように愛と平和の神が共にいてくださることです。つまり神様が共におられるということです。これが教会にとって最善の状況です。神様が一緒にいてくださるという状況が、私たちに、そこに集まる人々に喜びを与え、私たちを完全なものへと作り変え、励ましの言葉を与え、思いを一つにして 平和を与えてくれるのです。従いまして、ここでパウロが言っていることは、人間の力を持ってそうなるように努めなさいという、言ってみればスローガンもしくは理想を掲げているのではなくて、実際に神様が一緒にいてくださることによってこういった出来事が起こりますよということを伝えているのです。教会において最善の道であり最高の徳というのは、神様が一緒にいてくださることであり、この教会がイエス・キリストの体として用いられ、聖霊が満ちているということです。そのことから改めて考えてみますと、神なき教会というものがいかに凄惨な状況であるかということが見えてきます。それは言ってみれば罪の支配下に置かれた教会の姿です。確かに一般社会においても、先ほど述べたような争い事や妬み事、そしてグループごとに分かれて相手を悪く言ったり、どちらが優れたものであるかということを競い合ったり、時に相手の悪口を口にしながら不道徳な行いを繰り広げるといったことは、社会の中においても当然見受けられるものです。ですが、それらの行為をキリストを語りながら行い、また信仰を隠れ蓑に用いながら行うから、余計に立ちが悪いのです。こういった出来事が実際にキリスト教の教会で起こるのかと、世間一般の人々は驚きを持って聞くかもしれません。キリスト教の教会に集まる人々は皆立派な人ではないだろうか、また清廉潔白な人々が集まるから間違ってもこんなことは起こりうるはずがないと、そのように思われがちな側面がございます。ですが、こうした観点から見て取るときに、聖書はイエス・キリストの力が強ければ強いほど、そこにイエス様がおられるからこそ罪の力も集まってくる、寄ってくるということを伝えているのです。例えば宗教改革者のカルバンが1540年から1544年にかけて、第1回のジュネーブ滞在から2回目のジュネーブ滞在を繰り返し行っております。その間に彼が書きしたためた強硬派の中にある福音の真理を知った信仰者は何をなすべきかという文章を記しています。その中で次のような言葉を彼は口にしております。カルバンはローマ教会の教皇という存在がカトリック側が生み出した偶像であるということを批判して次の文章を述べます。彼らは神の真理が冒涜されるのを忍び、イエス・キリストに対してどんな恥辱が加えられても何の反駁もせず、そればかりかそれに同意するふりまでした。それはキリスト者であることを見破られないようにすることだけを重んじたからである。この世の分別、つまり邪悪な企みによってこのように神と世間とを欺こうとする、こんな態度の人々は結局どういうことになったのか。神はかつて与えた知識をこの人々から取り上げ、暗黒の淵に落ちるように彼らを落とすがままに捨ておいた。最後に悪魔が彼らを捕らえ、福音に立ち向かわしめ、神の教えをそれと知りながら、怒りとたけだけしい残忍さ等をもって迫害させたが、それも当然のことだと。まあ、このように実に激しい口調を持って、カルバンは当時のローマカトリック教会が陥っていた過ちというものを批判するのです。つまるところ、彼が主張しているこの文章の中において、ローマカトリック教会の中において繰り広げられていた福音の真理というものがイエス・キリストの本質からかけ離れて、教皇様が言った言葉だから間違いない、そういった風潮に陥っている過ちを激しく論爆しているのです。これは別にキリスト教の世界だけに限った話 とは言えません。つまるところ、その話の内容をしっかり吟味して批判する、あるいは肯定するのではなくて、誰が言ったか、誰が発言したかで肯定されたり批判されてたりしてしまう、そうした風潮がおかしいのではないか。そのことを激しく彼は批判しているのです。従いまして、カルヴァンをはじめとする宗教改革者たちは、たとえローマ教皇といえど一人の人間に過ぎない。一人の人間であるからには皆罪を負っている。だからこそたとえローマ教皇であっても私たちと同じく罪人の一人なのだ。従って皆等しくイエス・キリストから救いを与えられなければ救われないのだということを主張するのです。さて、こうした事柄というものが教会の中において展開してしまう、そのことを落胆してはならないということを聖書は教えているのです。教会であるにもかかわらず、こうした互いのことを激しく罵ったり、時としてグループを作って相手のことを悪く言ってしまっている、クリスチャンであるのにこのような状況が生み出されるのは恥ずかしいと、ただただ落胆する、悲嘆に暮れるということだけで終わらせてはならないということをパウロはこの手紙を通じてコリント教会の人々に訴えているのです。なぜならばそのような状況が起こるということは確かに罪の力がはびこっているからなのだけれども、罪の力というものは常にイエス様のもとに近づいてくる、集まってくるものだと。福音書が伝えているように、イエス様が3年間にわたるガリラヤ伝道を行っているその最中で、常にイエス様のことを批判する律法学者たち、祭司長たちの姿というものがありました。また悪霊に取り憑かれた人々もイエス様のもとに押し寄せてやってきて、癒しとそしてイエス様による悪霊払いを行っていただいたのです。このように罪の力というものは確かに教会の中において起こりうるものである。だからこそ私たちはどうすればよいのか、それは11節から13節にかけてずっとパウロが伝えようとしている内容であります。神様が一緒におられる、このお方と一つとされなさいと。あなた方は今押し寄せてきている罪の力の側に支配されるのではなく、私たちの救い主イエス・キリストこのお方に支配されなさい、そのことを訴えかけるのです。続く12節で彼はこう語ります。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。聖なる口づけという言葉が出てまいります。これはこの時代のユダヤの人々の間で交わされていた、また地中海地方の人々の間で交わされていた一つの挨拶の形式として受け取っていただくこともできます。ですがパウロのこの言葉にはもう一つの含みがあります。それは何度も申し上げますように、形式的な挨拶として交わされる口づけを超えて、彼はこの聖なる口づけという聖なるという言葉を付け足すことによって、それが形式的な形だけの挨拶、まあ今日の私で言います、私たちで言いますとハグをするような感じでしょうか、握手をしたり、そういった形だけの挨拶にとどめるのではなく、霊的な交わりをあなた方の間で実行しなさい、そのように語るのです。霊的な挨拶、霊的な口づけを通して互いに愛し合うことが教会の中で起こされる。そこに神様への愛、また神様からの愛が現実的なものとして引き起こされる。その出来事に立ち会いなさい、それを味わいなさいとパウロは言うのです。思い起こしてみますと、マルコによる福音書の14章44節を見てみると、 イエス様を裏切るために合図としてこの口づけ、接吻を用いたユダがいました。彼は周りの祭司長たちに向けて、私が接吻する相手がその人だと、その人を捕らえなさいというふうに裏切りの合図として接吻、口づけという方法を用いたのです。ここにおいて用いられた口づけというものはまさに形式的な挨拶であります。考えてみますと、コリント教会において起こっていたこの罪の支配という問題、それは様々な要因が伴って引き起こされた物事でありましたが、究極的に言うならば、イエス・キリスト、このお方を救い主として信仰する心を見失ってしまった状況である。教会から神様が取り去られ、またイエス・キリストが救い主の座から引き下ろされてしまった状況であるということが言えるのです。ではそこにおいて語られていた信仰の言葉、また福音の証の言葉というものはどうなってしまったかというと、それらがすべて形式的な言葉に陥ってしまったと言えるのです。来週より私たちは使徒信条の連続公開説教を始めてまいります。私たちの教会におきまして告白されている使徒信条、この信仰の告白というものがともすれば私たちの教会においても形式的な言葉に陥ってしまう、そういった過ちというものが起こりうるのです。一つの目安であります。私たちが集められているこの教会が罪の支配に置かれていないかどうか、それを見分ける目安というものは、一つはこうした信仰の告白というものが形式的に陥っていないかどうか、そしてもう一つ、偶像崇拝がなされていないだろうか。何も教会の中において教皇は存在しておりません。ですが私たち各々が優れた信仰者、立派な牧師といったある種の偶像を掲げてしまう瞬間、その人に対する無比有性というものが生じてしまいます。無比有性というのは、先ほども紹介したように、この人が言った言葉は全て正しいと無条件で受け入れてしまう、そうした心であります。けれども私たちが無条件で耳を傾け受け入れるべき相手はイエス・キリスト、ただお一人であります。そうした形式的な信仰に陥ってしまっているコリント教会の人々に対して、パウロは聖なる口づけを通して互いに心と心を通わせることを可能としてくれる聖霊なる神様の導きを求めて、人々に愛の挨拶を交わしなさい、神様でなければ可能とされない愛の挨拶を実現させなさいと、そのようにお願いを促すのです。そして最後13節で彼はこのように締めくくります。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。ここに記されている言葉でありますが、私たちの教会におきまして、特に私自身が祝祷の際に読み上げる三位一体の祝福の言葉であります。三位一体の構造を伴って語られるこのパウロの祝福の言葉というものは、この教会が父子聖霊なる三位一体の神様と一つとされている、そのことを祈る言葉であります。教会が三位一体の神様と一つとされている、まあ合一されている状況というのは、つまり教会を形成している私たち一人一人が三位一体の神様と一つとされている状況であるということができます。先ほどから申し上げていますように、かつてのコリント教会が陥ってしまった様々な過ちというものは、これは何も聖書の中だけの昔話にとどまるものではなく、 いつの時代においてもそこが教会であるからこそ起こりうる問題であると言えるのです。そうした問題に対して私たち信仰者は、また集められている一人一人は、三位一体なる神様と共に歩むようにされることによって、これら罪の問題というものを乗り越えさせていただくようにされているというのです。もっと言いますと、罪の力に打ち勝たれた復活のイエス・キリスト、このお方の力によって、このお方により頼んで罪の力を克服するようにされているというのです。教会は決して倒れない。そこにイエス様がおられるから。イエス様が霊を通してこの場に臨まれておられるから。だからこそ罪に打ち勝たれたこのお方が形成する教会は、決して罪の支配によって打ち倒れたり、また亡くなってしまったりはしないというのです。大切なのは、私たち一人一人が罪の力に決して負けないイエス様と一つとされることを心から願っているかどうかということです。この心をイエス様に明け渡す、その所作というものが、教会を形成していく上でなくてはならないものである。そのことを改めて、パウロは手紙を通してコリント教会の人々に向けて、今そちらに聖霊を送ります、あなた方と共に救い主はおられます、復活の主はおられます、罪に打ち勝たれた救い主イエス・キリストがおられます、とそのことを伝えているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、コリントの信徒への手紙2を読み終えました。手紙を通じて、コリント教会の人々が陥っていた様々な問題というものが、私たちが実は目を背けてはならない問題であるということに気づかされます。私たちの教会におきましても、もちろん誰も願ってはいないけれども、時としてこうした問題というものがやはり起こりうるものであるということを改めて聖書を通して知らされます。けれども、そうした中にあって、イエス・キリストが私たちと共にいてくださる、その確信を私たちが抱くことが求められています。教会はイエス・キリストの霊、聖霊の満ち満ちておられる場であります。このお方を受け入れる信仰をますます私たちにお与えください。そして私たちの心と体をキリストの霊で満たしてください。どうか私たちの祈りがあなたにとって喜びとなりますように。父子聖霊なる三位一体の神様と一つとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌90番。 立ちいただきまして三栄544番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
雨粒みたみも地にあわるものをも父子みたまのを神をたたわえよう神をたわたえよう。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。